西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、2月は西宮文学散歩聖地巡礼と題して、ナビゲーターに歌人の北宿川深志さんをお迎えしてお届けしています。まあ、北宿川深志さんは歌人として有名な方でいらっしゃるんですけれども、
はいはいはい、まあ、有名かどうかはともかく一応歌人で生きてます。
もともとはその荒良木派というか、はいはい、まあ、生徒、
まあそうだ、愚小写実のところですよね。はい、
だから今は、は
い、あ、レイローという、はい、中小前衛の方に、はい、塚本邦夫先生のところに移りました、
はいはい、そして同時に、うん、はい、あの船坂ビエンナーレの、はい、今年開催になりますけれども、はいはいはい、こちらの方はプロデューサーとして関わっている
んですか？イベント担当のディレクターということです、はいはい、ですから、あの総合ディレクターで藤井さんという向こう上の准教授をやってる人がいまして、彼が、まあ、その展示アートの作品の展示の方を担当してまして、で、まあ、いろんな会期中ずっとイベントやりますので、そちらを僕が担当するということになっています、
は
い
は
い、
で昨年の群馬のビエンナーレ、
はいはい、中野城
では、はいはいはい、もう作品もね、はい、いろいろお出しになったり、はい、まあ、本当に幅広くご活躍中なんですが、
はい、まあ、じっとしてられへん方なんでね、
はい、建物にも非常にね、はいはい、お詳しくてらして、
はい、まあ、古くて不気味でおどろおどろしいものが大好きですので、はい、褒め言葉です、これは。
そうなんです、イメージがね、はい、こう湧いてくるかなみたいな感じなんですが、はい、うん、どこに行ったら北宿川さんには会えるんでしょうね、は
い、
なかなかこの番組を聞いてらっしゃる方が、はいはいはい、どんな方やろうと思ってらっしゃる、
まあ、Facebook か Twitter で探していただいたらおりまして、まあ、はい、あの僕のホームページもありますけど、で、まあ、イベントはちょくちょくいろいろ企画してますんで、そういうところに来ていただいたら、まあ、あのお会いできると思います、皆さんに、
は
い、
伯爵がお出ましになられるんですね。あの、はい、北宿川は北の、はい、宿川は宿川の駅、はいはいはい、で、深志は、はい、
泊まるべからずですね、
はいはい、泊まるべからず、はいはい、もう前へ前へ、はい、キープゴーイングというところなんでございますけれども、はい、さあ、はい、3週目の今日はですね、はい、文学の聖地巡礼ということでお話を伺うんですが、はい、そもそもこの聖地巡礼という言葉がかなり定着してきたのは最近ですよね、は
い、まあ、ここ 4、5 年ぐらいじゃないですか、10年経ってないと思いますけどね、
うん、はいはい、まあ、その文学に描かれたゆかりの地を巡ろうと、
はいはいはいはい、まあ、文学散歩でもいいんやないのと思うんですけど、なんかもう、あのそのね、初回にお話ししましたように、オタクカルチャー、サブカルチャーの方から出た言葉ですよね、まあ、もともとはアニメの舞台になった街なんかを回ろうというところですよね、
はいはい、それが今はもうかなり拡大解釈されて、うん、 そうですね、まあ、そのゆかりのところを巡る旅は、はい、みんなもこう聖地巡礼というように、まあ、そうですね、呼ばれるようになったわけですよね、
お坊さんは怒らはるかもしれませんけど
でも、まあ、あのいろんな思いを秘めて、はい、多分本当に尋ね歩く、はい、そのなんか思いというのはすごいんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、さあ、文学の世界でも西宮はいろんな聖地がありますよね、はいはい、
そうですね、
はい、
まあ、その古くは万葉書にも出てくるし、古事記日本書紀にも出てくるし、まあ、この桜 FM のスタジオからすぐそころに、ね、あの呉羽町、綾羽町という町がありますけど、あれも古い伝説ですね、はい、呉羽織、綾穂織という2人の旗織が日本に、ね、中国からやってきてっていう伝説のとこですよね、そういうところも含めたら本当に、あの、まあ、関西西日本は特にそうですけど、古い地名多いですよね、
うん、地名から分かるわけですね、そういうことね、うんうん、
それはさっきの話というか今までの話になりますけれど、はい、建物だけじゃなくて地名も残さないかんのですよね、
うん、
全部変えるのがね、もう大阪も神戸も中央区になってしまいましたね、僕らやっぱ東区南区生田区吹き合い区の方が良かったのにと思うんですけど ね、
なるほどね、
中央なんてこういう名詞違いますやん、 ねえ
確かに、そうかもしれませんね、うん、何々一丁目とか、なんとかではなくて、昔は本当になんかね、素敵な名前の町がありましたよ ね、
そうですよね、だから今、甲子園あたりも、甲子園自体も伝統のある地名になりましたけど、まあでも90年ほどの歴史しかないですからね。で、甲子園地区だと公園の名前とかバス停の名前に古いあざ名残ってますよね。中津公園とか月見里公園とか、あれは昔のあざだと聞いてますけどね。鳴尾村時代の向こう軍の、
はい、向こう軍鳴尾村ね、はいはい、はというわけで、先週は、はい、まあ、アニメの聖地巡礼、はい、もちろんあの蛍の墓、はい、取り上げさせていただきましたが、はい、まあ、文学でもあるわけで、はい、その文学の中に出てきたいろいろな場所っていうのは、はい、まあ、例えばその改正病院、
はいはいはい
は
い、
今はもう、はい、門のあ
って玄関だけしか残ってないですよ ね、 まあ、玄関だけでも残してくれたんでまだ忍べますけども、はい、
でもう一つその病院っていうことで言えば、はい、海軍病院が出てくるんですが、はいはいはい、あれが、
はい、でも旧甲子園ホテルだったみたいですね、はい、
実際そこに海軍病院があ
ったんですか。実際そうだったんですよ、はい、だからあれもあの向こう側女子大学が今綺麗に復元してますけど、すごく不遇の建物でして、昭和4年に甲子園ホテルとして開業して、まあきらびやかなね、当時としてはもう社交界の中心だったところで、まあ、あの日本人の名士だけなくて欧米からも海外からもいろんな方が来られて、愛新覚羅不潔さんなんかも来てらっしゃる、でいろんな写真が残ってる藤田嗣治なんかも来ている、ただそのホテルとしての歴史は本当に戦争始まるまでの十数年だけなんですよね、でその後すぐ海軍に接収されて海軍病院になってしまうと、
はいはい、
ですからあの蛍の墓の中ではその御影に住んでたあの家族が大空襲で焼け出されて、お母さんが大怪我をして海軍病院に担ぎ込まれると、でそこで結局亡くなってしまうというのがどうもあそこみたいですね。
はい、じゃあ当時はやっぱりその中もその病院のように改装されたり、
まあそうなんでしょうね、
だったんでしょうかね。
まあ、海軍の軍医さんがいて看護師さんがいて、まあ、最近は看護師いますけど、あのこれは看護婦ですわね、はい、いて、まあ主に海軍およびその関係者の、怪我人病人の治療をしていたというところだそうです、うん、でまあ僕の知り合いで、まあ、僕よりだいぶ僕の父親世代の人で、まあ、紅茶で有名な人で堀江さんっていう方がいらっしゃるんですけどが、まあ、あの親戚かなんかが海軍に勤めてらっしゃったらしくて、戦時中に海軍病院連れてってもらってご飯食べたことがあると、うん、で戦時中でもやっぱ海軍いうのはハイカラですね。ちゃんとナイフフォークで食べて、給仕もあの若いあの水兵さんがやってくれてと、すごいおしゃれやったと、
じゃあ、はい、洋食のいろんなメニューが出てきて
と、まあ優雅なもんですよね。
そうですね、
今でも陸上自衛隊より海上の方が食事いい言いますからね。
そうなんですか、はい、海軍カレーなんていうの、
そうそうそう、横須賀とか ね、舞鶴はそれが名物やし、はい、そういうのあるみたいですね、はい、
そうなんですか、
はい、でその後はごめんなさい、あのさらに不遇なことに戦後は進駐軍に接収されまして、はい、で高級将校 の宿舎になってて、でその後長年接収解除の後荒廃してたのを、まあ、向こう所が引き取って、まあ少しずつ復元して今日に至るということなんですよね。
はい、まああの、はい、ランマーがね、印象的なランマーだったりとか、あの本当にタイルなんかも
素晴らしいタイルが残ってますよね。
タイルですよね。はい、あれはじゃあ当時のものを、
はい、そのまま残ってます。はい。でシャンデリアなんかも大震災でもほとんど割れなかったと、やっぱ現あの頑丈な建物ですよね。
なるほどね、はいはい、でもじゃあその甲子園ホテルっていうのは今その向こう側女子大があの非常にまああのいろいろ力を入れて復元してまたそれを維持するということなので、今後もあそこはもうかなりの確率で、はい、
まあ、できればもともとホテルですから観光学部でも作って実習用ホテルにして年に何ヶ月かでも泊まれるようにしてほしいなと思うんですけどね。
確かにそうですね。ただあの建築学科の学生さんがそこ使ってらっしゃるというのは、うん
ね、昔より入りにくくなりました、
はい、でもやはりその建築、あそこで学ぶっていうのは素晴らしいことですよね。
まあ、僕もあんまり母校の話するのもなんですけど、同志社なんですけども、はい、なんであそこ選んだかっていうと、はい、あのコウモリが飛んでて稲妻が光ってるのが似合いそうな明治の建物がずらっと並んでるあの校舎に憧れたからなんですよね。 あれがもう現代建築ばっかりの大学やったら行く気しなかったと思うんですよ。
なるほどね、はい、まあ、その見学の精神などもね、八重の桜をご覧になってた方、いろんなそうやったんやみたいなね、いろんなエピソードもあれで知りましたけれども、まあ、だからその誰かが本当に情熱をかけて作りで維持して守っていかないと、何事もやっぱりあかんようになるということなんですよね。
でもあの神戸女学院があって、で関西学院があって、まあ、清和もちょっと坊立建築残ってて、で向こう側女子大学にその旧高専ホテルがありの、で実は戦前のその旧正女学校時代の校舎も一つだけ残ってます。昭和14年ぐらいの建物が。
あ、そうなんですか。
はい、であとその昔の競馬場だった建物が戦時中あの校舎法じゃないわ、あの管制塔になったのかな、で今も残ってるんですよね。
あ、そうなんですか。はい、まあ、あの辺りっていうのは本当戦争中、はい、あの飛行機の、
そうなんです、川西ですね、航空機という会社があって、まあ、軍需産業で雇用学院の旧制中学校の子らがみんな学徒動員で生かされてたと言ってたおじいちゃんから直接伺いましたけど、飛行機引っ張ってたんやで言って、ロープかけて言って、でそれで競馬場の建物、まあ、スタンドですよね、がそのままあの軍需工場にも使われていたらしいんですね。でそれが今も残っています。でそれがだから学部の方ですね、まあ、あの甲子園団地の中にあります。でそこもだから貴賓室とかが残ってましてね、昭和の初めの、それはそれはおしゃれないい建物です。
そうなんですか。
だから私学はね、どこも古いもの大事にしてらっしゃるし、それが学校のイメージ作りにも役立ってるんですよね。
そうですね、
だから結局学校だけじゃないですよ、町に古いそのおしゃれな建物があるような町のステータスになりますし、ね、大事なことだと思うんですけどね。宿川の教会もありますし ね
でそのあたりの建物なども、その、まあ、いろんな文学に、
出てきますよね、
登場してるわけですね。
まあ、文学といえばその、ね、遠藤周作先生はそのさっき言った宿川のカテドラルで洗礼を受けてらっしゃいますしね。
宿川教会ですよね。
ね、あの辺は本当に蛍の墓も含めていろいろ出てきますよね。で、まあ、西宮で文学といえば、特に僕の好きなあの近代の時代の文学といえばあれですよね、
村上春樹さんですか。
あ、もしそれ現代になるので
現代ですね、
はい、英語のモダンを日本語では近代現代訳し分けますんで、
ね、あ、なるほどね。
近代というと、まあ、僕ら特に建築やってる人間からすると、まあ、幕末から第二次世界大戦までが近代。
あ、そこが近代。
そうなんです。
なるほど、はいはい、でその後はもう戦後は現代、
現代建築になってきます。それでももう戦後60年経ってきますから、だいぶ古いもんでなってきましたけどね、で、まあ、あの私はだからあの関東に下校いたしまして、東下りいたしまして、
はい、
東恵比寿と喋っておりますと、このように髪型の優雅で上品でみやびやかな言葉で喋っておりますと、あちらの方は大阪の方ですかと言われるんですけど、いや、まあ僕は兵庫県ですよとは言ってるんですけどね、
はい、
でその関西弁イコール気さくで庶民的で柄が悪いと思ってケツくある東恵比寿が多ございますので、はい、いや、あなた谷崎のささみゆきも読んだことないんですかと。
なるほど、
はい、そこに参りますと、はい、
そうですよね、はい、なんかあの関西弁しゃべる女性っていうと、大阪のおばちゃんみたいに、
そう、紫メッシュでっていうね、
一言、アニマル柄で、光もん好きでみたいな、
アメちゃん配るというね
なんかそういう一つのパターンが出来上がってますが、
はい、ステロタイプが、
でもささめゆきの、はい、あの優雅な世界もねえ、かつて厳然とここにあったわけですよね。そう、
まさにこの辺が舞台ですからね。
あの西宮にも、はいはいはい、あの一本松とか、
はい、そうなんですよね、マンボウっていうね、 JR 国鉄、はい、昔のその頃の言葉で言うと商船ですわね
商船、
はい、商船の土手の下を、ね、通っているマンボウというそのトンネルが市内にも2つありますけどね、赤レンガの、はい、それを抜けた先の千歳町ですか、あ、時和町ですか、あたりに、まあ、今でも一本松、その小説に出てくるままの姿で残っていますと。珍しいですよね、本当ほとんどなくなった中でね。
そうですね、これやっぱり土地の方が大事に守ってこられたんでしょうかね、
そうですよね。で、まあ、道もわざわざそこをちょっと気をよけて迂回してるんで、まあ、行政も守ろうと努力をしてるんでしょうね、はい、
やはりこういうふうに努力をしないと、はい、ほっといたら守れないものがいっぱいあると。守れないですね、
やっぱり文化ってね、積み重ねですからね、その一朝一夕にできないんですよね、歴史もね。だから地名も建物もやっぱり大事にしていかないと町の価値が下がりますよねっていうね。
やっぱり古いものっていいものいっぱいありますし、まあ古いからいいわけではないですけれども、音楽にしても、あのね、1回目の時には初音ミクさんの、
すごい今のものをね、
もう今っていうのを聞いていただきましたが、今日はその北宿川深石さんがいつもこういうのを聞いてらっしゃるというものをお持ちくださったんですが、バッハの2台のバイオリンのための協奏曲第一楽章ということなんですが、これ演奏してらっしゃるのがニコラウス・アンノンクール、
アルノンクール、
ね、アルノンクール伯爵、
本当に母方はハプスブルク家というすごいあの家系の貴族の方ですね、オーストリアの、
が指揮をなさっています、ウィーン・コンセントゥース・ムジクン、
ラテン語の名前のオーケストラです、古楽器のオーケストラです。
では、お楽しみください、さて2月の西宮文学案内は、西宮文学散歩聖地巡礼と題して、ナビゲーターに歌人の北宿川深石さんをお迎えしてお届けしておりますが、今聴いていただきましたバッハの曲なんですが、これあの車で移動なさる時なんか BGM としても聴いてらっしゃるんです
か？そうですね、僕はあのウォークマン第一世代の割に歩きながら聞くこと全然しないんで iPad とか持たないんですけど、車の中ではようかけてますね、
でもバッハ、全曲バッハではなく、ところどころにいろいろ
藤山一郎入れてみたり津村健入れてみたり戸川淳入れてみたり、割と夏メロか変なのが好きですね。
しかし、本当にあの間口が広いというか、
変わったも好きなんです、
なるほど、
お前年なんぼやとよう言われますけどね。
分からないところがいいところなんですね。さて、今日は文学の聖地巡礼ということで、その蛍の墓でしたり、いろんなところから、ご紹介いただいてるわけですけれども、さっきあの近代で谷崎潤一郎さん、現代やそれはって言われた村上春樹さんでございますが、村上さんもね、
大スターですけど関西在住していただきたいなというのがね、最近日本にもいらっしゃらないみたいですけどね。
そうなんですね、
あの浜脇でしたっけ、小学校がご出身ですね、中学もかな、
中学は聖東中学ですかね。
そうですか、あそうか、あちら行ってはったんか、
ただあの本当に、ヤギを連れて小学校を移ったみたいなこととか、もういろいろファンの方は ね、ご存知のことがいっぱいあるわけですけれども、やっぱりその通われた図書館が、
初回にも言いましたけど
無残にも、
やっぱり本図書館ってね、神戸女学院の図書館なんか素晴らしいじゃないですか。あの天井の装飾とか華やかで、やっぱりどこで読むか、どういう環境で読むかってやっぱりすごくね、左右されると思うんですよね。中之島の図書館なんかも素晴らしいし、やっぱ欧米、特にヨーロッパの古い大学の図書館なんてもハリーポッターの世界ですよね。
なるほどね、
そういうところで本を読めたら僕の子供時代は幸せやったなと思うんです。今のあの職館の宿賀というか高麗の図書館ね、実用的ではあるんでしょうけどね、建築として面白いかと言われたらどうかなというのありますよね。関学間の時計台図書館ですよね。
あそこが図書館なんですか？
元々の、今裏に移りましたけどね、あそこはなんか博物館にする言ってはりますけど、
その機能的な面だけを、重視すれば、そういうふうに、変わっていくのかなってとは思いますけれどもね、
本当にね。だから村上さんなんかも、あの思い出話を語られるときはこの辺のことをよく語られる、書いてらっしゃるし、うちでのその公園の話、猿の板というのもあるしなんですけどね、ただ本当に堂々巡りというか同じようなことを言うけど、その谷崎の文学の足跡をたどるのが難しいどころか、村上先生のでももうたどれなくなりつつありますのがね、ここらで歯止めかけんととは思いますね。
なるほどね、でも西宮にゆかりの作家といえば、他にもまだまだたくさんいらっしゃるわけで、
ちょうど去年お亡くなりになったのが藤本義一先生なんかね、僕らの世代だとどうも 11PM のおっちゃんというイメージが
長らくずっと司会をね、務めてらっしゃいましたからね。
あの頃はまだ東京と大阪対等だったんですよね。11PM 大橋巨泉さんの日本テレビ制作と、ね、藤本義一先生のその読売テレビ制作交互にやってましたでしょ、
はいはい、
もう全部東京に持ってかれて、まあ、朝の連ドラぐらいですよね。今でも関西で半分やってるのはね。
だからこそ屋敷高人さんにはもっと長生きしてもらいたかったなと。
まあノーコメント
そうなんです、
個人に鞭打つことはしませんけれどもっていう、は
い、いやでも本当にそのね、うん、土地とか関西とかっていうものにこだわってっていう方がね、やっぱりどんどん、まあ、それが本当グローバル化なのかもしれませんけれども、どんどん少なくなってきているような気もしますし、その出身地もちょっとだんだんぼやかしていってしまうみたいな寂しいことにもなってきたりすると、ちょっとねっていうのはありますね。
もうきっちりした関西弁が書ける作家さんがもういなくなりますよね。藤本先生はそういう意味でも本当に惜しい。で、まあ、あの同じ関西で大作家は去年山崎豊子先生も亡くなりましたし、ね、あとまあ宮本照先生、田辺聖子先生にもできるだけ長生きしていただきたい、陳春新先生もですね、
はい、
と思いますね。あの世代の人がいなくなるの怖いです、
それをこう、うん、受け継ぐ次の世代というのは、
うん、まあ、春樹さん関西弁かかはりませんでしょ、
はい、
うん、ねえ、うん、あとは、まあ、関西在住だったら有栖川有栖先生とか、
はい、
綾辻幸人先生とか、まあ、特に関西弁作家いうイメージもないですもん
ね、
ミステリーだし、
はい、あの仁川高丸さん、うん、という方は、
はい
はい、
どう、まあ、ラノベ界ではあの20世紀後半から今世紀初頭にかけて活躍されて、まあ、まだまだ若いはずなんで、僕の一つ上なんで、
はい、
もう最近全然作品発表してらっしゃいませんけども、あのライトノベルね、あの世界ではすごく一世を風靡された方で、うん、まあ、どうもそのお名前の通りあの辺ご出身らしいですね、仁川高丸町のあたり、
は
い、だからそのやっぱり文化的に成熟したとこなんで、割とそのマイノリティもいっぱいいるんですよね、うん、もう田舎では生きれないですからね、封建的なとこでは、はい、
うん、まあ、そういう意味でその、はい、まあ、阪神館というのは昔から結構あの割とおおらかに何も何事も受け入れるみたいな土壌もあったわけで、
かなり変わった人でも生きていけるところですよね
そうですね、まあ、それこそその阪神館モダニズムなんかもその当時だとえって思うようなものも受け入れて、そして後世に残してきたわけですから、
ね、戦後なんかもあの日本の前衛芸術を引っ張ってきた具体芸術協会ってこの辺の、ね、はい、吉原二郎先生たちのグループですから ね、
だからそういう意味で、うんうん、本当にあの、はい、そうやって生まれたものを次の世代までまた残していく、その橋渡し的な世代にもっと頑張ってほしいなと、はい、
そうですよね、もう僕らが頑張らないと関西弁なくなるなと思ってますからね。
しかもその文字で書くだけでなく、うん、はいはい、それをこう発するという、はい、その語感みたいなもの
アクセントが、ね、難しいですよね。
ね
え、まあ、西宮市内でも僕は甲子園で育って、で10年下の妹は高野に引っ越してから育ってるんですよ。山手と浜手ってアクセント違いますからね。
そうなんです
か。もう言い回しも違います。僕ら来えへんやけど、妹は来いひんなんですよね。
はあ、はあ、でなんか神戸弁の何しとったんの、はい、
何しとんになりますよね、
その辺のところもまた混ざってたり、
摂津と播州の境目ですね、方言的にこの辺は、
いやいや、まあ、いろんなところから、我が町西宮を見てくると、面白いことがいろいろ分かってきますね。
そう思います。おもろいとこですよ、
はい、ぜひぜひいろんなことでまたね、はいはい、北宿川さんにもご紹介いただいたり、はいね、
はい、
また
マップも作らないかんしね、
は
い、
ぜひ、アニメ版と文学版を、ぜひぜひ、
ね、あと映画もね、
映画ね、シネマツーリズムも今ちょっとしたブームですからね、
そういうこと。僕はあんまり若大将シリーズとか好きじゃないけど、感覚で撮ってたりしますからね、
はい、女学院にもあの吉永小百合さんがお越しになったりとか、ぜひその辺も期待したいと思いますが、はい、さて来週は、はい、皆様からのねメールやファックスも頂戴しながら、はい、生放送でお届けしていきますが、
たくさんください ね、
はい、特にあの岩谷時子さんと西宮ということで、
はいはい、高校の大先輩です、
はい、
まあ、岩谷先生の頃は旧制女学校ですが、
はいはい、また面白いお話もいろいろ伺えるんじゃないかと思います、はい、楽しみにしています、
はいはい、こちらこそ。
西宮文学散歩聖地巡礼、ナビゲーターは歌人の北宿川深志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井孝子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。